どうもヤーマンです。
どうもハリーです。
この番組は教育会社を経営しているハリーとデザイン会社を経営するヤーマンがお届けする仕事に役立つ情報をゆるく紹介する番組です。
はい、
今日はねハリーさんも大好き、お金の話でございます。
お金の話でございます
お金ください。僕ら会社やってるじゃないですか。
はい。
で運転資金、運転資金っていう言葉聞いたことあると思うんですけど、
はいはい、
これどのくらいかとかって把握してます？自分の会社の運転資金。
運転資金、でも最初の方だけじゃないんですか運転資金って。やっぱ最初会社作るときに、まあちょっと運転資金とかって言って、まあ会社1ヶ月やるのに、いや100万かかるから半年分600万はいるねみたいな、そういうやつじゃないですか。
まあね、これ業種にもよるんですよね。そのデザイン会社ってまあサービス業なんでメインは、
はい、
なかなかその運転資金で馴染みないんですけど、
そうですよね、
例えば物販とかってやってるとこの運転資金っていうのがめちゃくちゃ大事なんですよね、その経営していく上で。
ほうほうほう。
でこれ聞いてくださってるリスナーの方でもその物販やられてる方、まあ背取りとか転売やられてる人から、もう本当に自分らで商品作って売られてる方、こういう方にとって運転資金ってめちゃくちゃ重要なんですよね。で、まあ、うちの会社もちょっと小売業2年3年ぐらい前から始めて、この辺の勉強全然足らなかったんですけど、最近僕も勉強し始めて、この資金繰りね、資金繰りって物販やってるとめちゃくちゃ大変なんですよ。
噂には聞きますけどね。
はい、でその特に成長しているタイミングって、
はい、
お金マジでなくなるんですよ。これ案に今僕の会社が成長してますって言ってるように聞こえるかもしれないですけど、
聞こえる。
そうです、その通りです。すいません。
まあいいじゃないですか。
はい、まあね、ゴロゴロトーキングなんでちょっと洗いざらい喋りたいなと思いますけども、本当に会社が成長するとき、物販で会社が成長するときってお金マジでなくなるんですよ。
はいはいはい。
で黒字倒産ってこうやって会社潰れるんだと。
黒字倒産ね。
いう言葉あるじゃないですか、っていうようなね、そんなぐらいになってくるんですけどね。でここちょっと分かりやすく例を出そうと思います。
例、はいはい、
ちょっとハリーさんも一緒に考えてほしいし、これ聞いてくださってる方も一緒に考えてほしいんですけど、この今から言う会社の運転資金がいくらなのかっていうのを考えてください。
すごい、算数の、ちょっと待って、紙用意しよう。
ノートと紙があった方がいいかもしれないね。
これでいいや。はい、いいですよ。
はい、月の売り上げが1000万ありますと。
はい。
でこの1000万売るための仕入れが400万いります。
はい。
で在庫として、1200万分、必要だと。その売上1000万出すために、まあ、3ヶ月分ぐらいの在庫は必要だと。だからまあ1200万ですね。
400万 ×3 の1200ってことですか。
そうそう、はいはい、分の在庫を持っとかなきゃいけない。
はい。
で、その上で、月の売上が1000万。
はいはい。
この会社の運転資金いくらだと思います？これね、ちゃんとした計算式があるんですよ。
あ、本当ですか？
はい、
方程式知りたいね。
これ計算、方程式知りたいですよね。で、これ計算することに何の意味があるかっていうと、これをきっちり把握して計算して自分の中で持っておくと、持ちつつ銀行に相談行くと融資が受けれるです。
受けれるです。
受けれるです。
ちょっと今計算してんすから。真面目にやってくださいよ。
受けれるですなんで、
タラちゃんよ。
なかなかね、このクリエイターの方、そのデザイナーさんとかエンジニアさんってサービス業なんで、なかなかその先出しのお金がないと思うんですけど、まあ自分の事業のこの運転資金っていうのを把握しておくの結構重要だと思うんですよね。例えばそのデザイナーとかでも、その印刷費とかまで一緒に受託すると、印刷費って先出しになったりするじゃないですか。なんでこの売り上げを出すための経費みたいなのは必ずあるはずなんですよ。
はい
はい。そろそろ答えが出ましたかね。月収1000万で仕入れ 価格が400万で在庫1200万必要の会社の運転資金。
1800万。
あ、なんでわかった？どういう計算したんですか？マジですか？正解です。
やった
すげえ。俺これ全く分かんなかったね。ハリーさん、
もしかして経営の才能あるんじゃないですか？
いや、あるんじゃないですか？
いや、僕多分合ってないとは思うんですけど、計算式。
うん。
一応言いますと、うん、まあ月1000万売り上げで仕入れ400万円分じゃないですか。
うん。
なので、粗利600万。
うん。ですね。
はい。で単純にそれが3ヶ月分必要だから掛け算しちゃえと思って、
うん、あー、そういう発想でもそうなるのか。
ちょっと正解知りたいですね。
正解はこれちゃんと金融庁のホームページとかにも載ってるらしいんですけど、
はい、
売掛金、
売掛金か
プラス在庫、
簿記でやったやつだ。
3級持ってるんでしょ。簿記、
簿記3級持ってますよ。
売掛金プラス在庫引く買掛金なんですよ。
あ、全然そういうの考えてなかった。
だから1000万1000足す1200、
1000足す1200
引く400。
ほう、これでいいんですか？
これでいいんですよ。
なぜ？
これ細かく説明すると、ちょっとねこれ伝え忘れてたんで、この式の意味が分からなかったと思うんですけど、
はい、
まず最初に仕入れるタイミングで400万必要ですよね。
あ、そっか、先に必要ですよね。
うん、まず400万いりますよね。は
い
は
い、マイナス400じゃないですか、いきなり。
で、うん、400万必要で、それの、売り3ヶ月分必要だから3ヶ月後に1000万が売れるんですよ。
うん。
3ヶ月後に1000万売れるんですけど、その3ヶ月間って苦しいじゃないですか。
もうマイナスですよね。
マイナスですよね。
はい。
で、それがここの部分が買掛金、あ、売掛金になるんですよ。で、売ったけどまだ回収してない額のことを売掛金
って。あ、そっか、それも考えなきゃいけないですよね。それが1ヶ月後とかでいいんですか？
そうそうそう。
じゃあ売掛1ヶ月ね。はい。
で、プラス在庫、在庫も3ヶ月分置いとかなきゃいけないから。
うん。
だから例えば1月に在庫仕入れると、
はいはい、
400万ね。
はい。
で、支払いがまあ2月だとしましょう。その400万の。
うん。
で、2月に400万払う。で、3月にもまた仕入れなきゃいけないじゃん。400万。
でも在庫って3ヶ月分いるんじゃないですか？
3 ヶ月分いるんで。
そしたらドンと最初マイナス1200スタートじゃないですか？
あ、その金があればいいけどね。
なるほど。
最初に。うん。
はいはいはい。
で、今運転資金を出す計算式なんで、
うん、
毎月400万いるんですよ。とりあえず
仕入れが毎月400万いきます。
はい、いると、いりますと。で、入金が3ヶ月後なんですよね。
3ヶ月後。
うん、
売掛の入金が3ヶ月後。
そうそうそうそう。
おお、そんなに。はいはい。
まあ、そうだとしましょう。
はい。
3ヶ月分の財、3ヶ月で回転っていうことなので、
はい。じゃあ1月スタートだと4月、
1月スタートだと4月ですね。
うんうんうん。
で、4月に1000万入ってきて、で5月にも1000万入ってくると。で、6月にも1000万入ってくるってなるんだけど、
はい、
同時に400万の在庫の仕入れもありますよね。
そうですね。
で、それさプラス3ヶ月分の在庫も置いとかなきゃいけないですよね。
うんうんうん。
なので、それを計算すると売掛金プラス在庫引く買掛金になるんですよ。
へえ、はいはいはい。
で、この1800万が必要だと。
ああ、
だからつまりそのこの規模、このスケール感の会社が法人のその自分の会社の通帳の中にいくらあれば安定的に回るかっていう答えが1800万円なんですよ。
なるほど。
うん、この規模だとね。でもそんな金ないという時に銀行からお金を借りるんですよね。
はい
はい。で、今ちょっとまさに僕が今融資のことを勉強してまして、
はいはい。
なんかさ、俺らの感覚でいくと無借金経営かっこいいみたいなイメージないですか？
まあまあありますね。
僕の感覚でいくと無借金経営が正しいみたいな 感覚は若干あるんですよ、う
ん、まあなんかねやっぱリスクと考えがちですからね、
うん、でもね決してそうじゃないんだと、
うん、
銀行とうまく付き合って、
はい、
融資のお金を使いながらこう回していくっていうのはこれはこれでね全然ありだなっていう、
うんうん、
まあ僕今当たり前のこと言ってるんですけど、なかなかねこのサービス業とかでクリエイターでこう法人化していった人間からすると、
うん、
なかなか馴染みないジャンルなんですよこういうのって、
まあ、仕入れという概念があんまりないですもんねクリエイターは。
そうなんですよ、
うん、
でここでじゃあ1800万借りますと、銀行から融資受けますと、
はい、
でこれ借りた時に、まあ、長期借入金ってなるんですよね、
うん、
で例えばこれ5年で返しますと、
はい、
言った時に1800万借りて、5年で1800万返そうと思ったら月に何ぼ返さなあかんのや、60ヶ月だから月に30万ずつ返さなきゃいけないんですよね。
お、利率を無視してますが、
利率も入れるともうこれがだからあれよ、33万とかね、
うんうん、
34万とかで返さなきゃいけないと、
はいはい、
でこれ5年後に完済した時にまた同じ状況になるじゃないですか。まあ会社が成長してって在庫が増えたり売り上げが増えてくるとこの辺の数も増えてくるんですけど、
はい、
でまた1800万借りなきゃいけないと運転資金で、
うんうんうん、
っていう現象になるんで、ここでめちゃくちゃいい制度があるんですよ。
あ、制度、
うん、制度があって、これ金融庁もおすすめしてて、あんまり知られてないらしい。これはは
い、
銀行員の人でも若い銀行員とかだったらこの制度のこと知らない人が多いんで、自分で調べて言ってくださいって税理士さんが言ってる。
へえ。
それが短期継続融資っていうのがあって、
聞いたことない、
聞いたことないですよね。これね、うん、元金返さなくていいらしいんですよ、
うんうん、
1800万借りるじゃないですか、
はい、
で一応形上1年以内に返してくださいっていう風になるんですよ、
はい、
いう契約なんだけど、
はい、
この1800万借りてポイントがこの短期継続融資のこの継続っていうので、
うん、
1回借りてで利子さえ払えばこの1800万返さずに翌年もそのまま借りたままにできるんですよ。更新更新更新で元金を返さなくていいと
ほうい
う制度があるんですよ。
ほうほうほう。
でこれは金融庁のホームページも載ってて、
うん、
その中小企業にはこの短期継続融資を推奨しろみたいなこと書かれてるよね。
ほー、だから返済日を無限にではないと思うけど延長し続けられるっていうこと。
そう、延長し続けられる短期継続融資っていうものがあるっていうのを皆さん覚えて帰ってください今日。
なんか怪しいな。
怪しいと思うでしょ。
うん、
でもねあるんですよこれが。
ほう、
だからいいよね。いいよね。だって、うん、ずっと持っとけるんだから、その利子さえ払って継続すればね。
うん、
でデメリットがあって、その一応1年契約で、まあ、更新していくんで、
はい、
その銀行がもう更新しませんって言われるとすごく困るよね。
急に全額返してねって言われちゃう。
そうそうそうそう。でもその税理士さん曰く、今までそういうケースを見たケースはゼロ件ですと。
ほう。
だってそんなことしてもさ、銀行の売り上げ減るだけやん。だって銀行側からしたらこの1800万をこの会社に入れてるだけで毎年利子もらえるんだよ。
いやでもそれすら払えなくなったところを打ち切るんじゃないですか。
そうそう、そう悪化していくともちろんそうなるんだけど、
はいはい、
その成長会社がだから そのこの短期継続融資を見るときもこの運転資金がめちゃくちゃ見られるらしいんですよね。
はいはいはい。
で会社がこう成長する段階であれば、その長期借入金、そのバーンって借りて5年とか7年とかで返していくよりもこの短期継続融資でずっと入れっぱなしにしていく方が、まあまあキャッシュフローとしては資金繰りとしてはめちゃくちゃ楽ですよね。
ふんふんふんふん。ああ、なるほどね。銀行側は一応1年契約で貸し付けているから利子が入ってくるので、寝かせとくよりはちょっといいみたいな感覚。そうそうそう。
銀行員って、
うん、
利子が売り上げなんですよあの人たち。 元金が貸してその元金が戻ってきても売り上げにならないんで、
うん、
あの人たちはね、うん、
はいはい、
銀行はやっぱ貸してなんぼなんで、
うん、
貸してその利息を取ってなんぼなんで、
はい、
その短期継続融資っていうのでこう更新更新更新ってしていく方が銀行もその元金をずっと自分らで持っていくよりもその中小企業には渡して利息をもらい続ける方が得なんで、
へえ、
だからまあ会社がこう順調にで、その1800万持ちながら言うても回り出したら600万の利益が毎月入ってくるんで、
うんうんうん、
元金は溜まっていきますよね。
はい、
なんでその元金を貯まる、会社の資金を貯めるまでのその運転資金をこの短期継続融資っていうのを使いながらやるのがまあすごくいいと。
だからまあ余裕が出てきたらもう返しちゃった方が得かもしれない。
得かもしれないけど、その税理士さん曰くもう会社終わるまでずっと持ってていいんじゃないですかみたいな、
う
ん、
へえ、
継続できるなら、
うんうん、
まあ、会社の体力になるんで、お金って1800万ぐらいあると、こういう規模の会社だと、
はい、
でもうめちゃくちゃ溜まってもう1800万もう一括で返しますよってなっても銀行側はいやいや持っといてくださいって言うケースが多いらしい。
へえ。
だって売り上げ減るじゃん、だって元金がさ、
うん、
で銀行もそうやって伸びているところにはもっとお金を貸す、もっとお金を貸すっていう風潮があるらしいんで、
はいはいはい、
っていうのがあるらしいんですよね。
ほー、いや知らなかったですね。
うん、これはね、なんかあんまり知られてないめちゃくちゃいいその融資の選択肢らしいんですよね。
うん、
でただその、
お、
僕らがその法人で、
うん、
いきなりこれ使うっていうのはちょっと僕は個人的に危険な気はしてるんですよ。
お、なぜですか？
っていうのも、
うん、
そのハリさんのとこの会社って銀行さんとお付き合いあります？
ありますよ。
あ、あります？
まあうちも融資してますからね。
はいはいはい、うちね今まで、そうなかったんですよ、銀行さんとの付き合いっていうのが。
へ
ー。でそのやっぱりまずは銀行さんとのお付き合いを作る。
はい。
でそのいい時に一回返済実績を作っとくことってその経営する上で結構重要ですよみたいな話されて、
うん、ああなんか聞きますよね。
そうそうそう、
うん、
だから余裕ある時にちょっと少額でも一回借りといて、
うん、
でその一回もう返し終わると、
うん、
100万でも200万でも300万でも、うん、そうすると一番最初に借りる時っていろいろなんか聞かれるんですよね、
うんうん、
大変らしいんですよその審査が。
はい、
だけどその審査一回やっとくと2回目とか3回目の融資がすごく楽に融資してくれるらしいんですよね。
うん、
なんでそのまあ物販やる上で、まあ、いつお金がなくなるかわからないみたいなリスクも一応あるわけなんで、
はい、
そうなった時のためにそのすぐに頼れる銀行っていう銀行との付き合いの関係性を作っておくっていうのも経営する上ですごい大事だなと。
はいはいはい、
まあ、多分町工場のね製造業の社長さんとかが いらっしゃったらもうそんなこと当たり前だって言われそうなんですけど、
うん、
その僕なんか個人事業主上がりで法人化していってる立場でクリエイターっていうかそのサービス業なんでなかなかねその銀行さんとの接点とかもなかったし、
はい、
融資を受けることの抵抗もある人間なんで、
うん、
なかなかそこの領域踏み込まなかったんですけど、
うん、
なんかここの辺調べていくとまあ、全然いるなっていう、全然いるし、まあ、当たり前にみんな中小企業の社長さんはやっていることなんだなと、
はい、
いうことが最近分かりまして、
うん、
なんでね、個人事業主の方とかでも銀行さんとなんかお付き合い持ってくっていうのは全然いいことだなと思いますね。
おお、
なんかさ半沢直樹のせいか知らんけど
はい、
銀行さんイコール悪いやつみたいな
まあよくなんかね銀行は晴れた日に傘を貸し、
そうそうそう、
雨の日に傘を奪うみたいな、
取り上げるみたいなね、
うん、
あんな揶揄がありますけど、
うん、
なんかその、まあ、あなたの会社お宅の会社はうちの銀行が支えますよみたいなねそういう関係性を作っておくのも、うん、まあありなのかなと、
うんうん、
そういう銀行さんを見つけておくっていうのはね。
なるほど。
うん、でその関係性ができたところでこの短期継続融資っていうのをやった方がいいらしいですね。やっぱり
はいはいはい、
今までその返済実績が何もない初めての銀行にいきなりこれ言ってもなかなか OK もらえないらしいです。
へえ、そうなんですね。
うん、だからまずはその長期借入金で、まあ、少額でもいいと思うんだけど、
はい、
一回審査受けといて、で、うん、返済実績一回作っておくと、
はい、
でここの会社は一回あの時に貸してるけどちゃんと返した会社だと、
うん、
で今こういう事業やっててお金必要だからこの短期継続融資できるよと、更新もやっていけるよと、うん、うちの銀行があなたの会社の成長を、うん、バックアップしますよと、
はい、
そういうような関係性ができてからこれを使うのが、まあ、ものすごくいいと。
へえ。
その無理してね、
うん、
も
う
自己資金をわって会社に入れて、
うん、
キャッシュフローを回す回すみたいな、
うんうん、
もうヒヤヒヤするじゃないですか。
そうですよね。
うん、そんなことしなくても、まあ銀行ってそのためにあるんで、
はい、
そういうものもある程度うまく使いながら、
うん、
や経営していくっていうのも、まあ、最近私が学んだことでして、
はい、
というか今も学んでるところなんですけど、
うん、
ぜひ皆さんにシェアしたいなと思って。
なるほどね。
うん、
いやその辺ね、なかなかやってちゃんと見ないと素通りしていくことが多いジャンルなので。
そうなんですよね。しかもそのさっき僕が言ったように無借金経営がいい経営っていうバイアスがあるんで、
うん、
正直その無借金経営でこう事業を大きくしていくって結構レバレッジ低いと思うんですよね。
うんうん、
ね、こんな言い方するとなんかまた反論が来そうなんでこの辺にしときますけどお金はでもやっぱね、こう使ってなんぼっていうか寝かしても意味ないもんね。
寝かしても意味ないっすか。
寝かしても意味なくないですか。
やっぱ使ってなんぼですよ。
使ってなんぼだと思いますね。
うん、
だから前回話したアマゾンですよ。儲かったお金を投資に回すと、で事業を拡大させていくっていう、
うん、
まあその中の一つにね、こうやって銀行から融資を受けて将来的にその回収できる額のその運転資金にするというのも全然ありだし、
うん、
融資ってそもそもねそういうものだとも思いますし、
はい、
なんで銀行にお金借りるイコール借金なんで怖いみたいな、
うん、
イメージがあるんですけど、こういうふうになんか運転資金で会社の事業を回していくみたいな視点で、
うん、
こう考えていくと、もうなんか必要不可欠なことなのかなっていうね、
はい、
感じがあるんで、
はい、
計画的にしっかり必要なものを借りて計画的に返していって事業を大きくするっていうのは本当に正しい経営のあり方だなと思いますね。今更ですけど
すごい真っ当なこと言うじゃないですか。
今日真っ当でしょ僕。
どうしちゃったんすか。
なんかね、やっぱ物販でものすごい売れて、
うん、
お金本当になくなるんすよね。
うん、
あれ儲かってるはずなのにっていう、
うん、
でもそれがまあサイクルによって違いますけど、
うん、
これがねまた3ヶ月4ヶ月5ヶ月とかしてくると、
うん、
またその規模になるんだけど、またその規模で成長していくとまたお金が足らなくなるっていう現象に、ね、なるんで、
はいはいはい、
この辺がなかなかね大変ですよ。
いやー面白いですね経営って。
いや本当にね面白い、この物販の世界めっちゃ面白いですね。
うん、
これ言っていいんかな、この前も僕自己資金250万会社に入れました
からそんなことをするぐらいだったら
そうそうそうそう、
金融機関に行って
そう借りた方がいい。
うん、
うん、あれみたいな。
そうですよね。いやでも行くのちょっとなんか怖いところはありますよね。うちそんななんかね、決算書とか見せるじゃないですか、
うんうんうん、
そんなピカピカじゃないですけどみたいな。
うーん、
あんま気にしなくていいんすか ね。
いや気にしなくていいと思いますけど、
ね、とりあえず行って、
うん、でなんか銀行行くというよりかはなんか紹介してもらった方がいいと思いますよね。
ああはいはいはい、
税理士の先生とかに、
うん、
頼んでる税理士さんいてると思うんで、
はい、
ちょっと紹介してもらえませんかと、
うん、
で将来のために返済実績1個少額でも作っておきたいんですって言って、
うん、
で、まあ、審査があるんで、
うん、
その審査1回やっとくと、
はい、
で銀行その銀行の営業マンとね、うん、その関係を作っておくっていうのもいいと思いますね。
うんうん、そうですね、
まあうん、作っておくと作っておくとまだ営業でねいろんな商品進められると思うけど、それはまた別の問題で、
うん、
ちゃんと考えなきゃいけないけど、
はい、
なんかこの経営していく上でやっぱ銀行さんのフォローというかそういうものを最近ちゃんと考えるステージに来ましたね。うちも。
お、いいですね、はい、着々とビリオネアへの道を。
ビリオネア行けるんかな、ビリオネアに、
うん、なりましょうよ。
ってことでね、今日は銀行さんとの経営していくでね、銀行さんとの付き合いっていうのをね、割りかしありなんじゃないかなと。割りかしっていうかね、もう使っている方はそんなの当たり前だよっていう方もいらっしゃると思うんですけど、
はい、
っていうかそれがないとやっていけないのなんて当たり前だよみたいなね、方もいらっしゃると思うし、まあ僕みたい、僕とかハリーさんみたいなクリエイターの人たちってなかなか接点もないし、そんな必要ないですよ実際サービス業。
まあ借りても使うことがないみたいな。
使うことがないんで、その、自分が頑張れが頑張った分だけ稼げるみたいな世界なんで、
そうですよね、
サービス業だとね、なんかこれをするためにこのお金が必要みたいなことはね、なかなかないんですけど、言うても広告業でもその事業が大きくなってきたり大きい仕事が取れた時って必ず発生するんですよね。
はい、
例えばそのどっかの大学のそのブランディングとかだったら、例えば年間1500万でケアすると、でその中で動画も作らなきゃいけないし、ホームページも作らなきゃいけないし、その月に1回の発行物ね、なんかこういうパンフレットも毎月作らなきゃいけないみたいな時って印刷費が先出しになったりとか、その動画作ってくれるカメラマンへの先出しとかでいろいろ経費ってかかってくるんですよね。
はい、
そういう時ってやっぱり先出しになるケースもあるんで、まあ契約でね、その例えば1500万で半金最初に入金とかいろんな契約の仕方あるんですけど、
はい、
まあものによっては全部納品してからお支払いするっていうパターンもあるんで、なんかそうなった時に銀行さんからパッて言ってお金借りるみたいなね、無理して先出しでその苦しい期間を過ごすんだったら、普通にもう銀行に借りてその借りた分の利息払って回していくっていうのは全然ありだと思うんでね、っていうことなんでね、
はい、
そういう話でした
ね。いやいやいいですね、お金の話は。なるほどね、短期継続融資、ちょっと調べてみます。
これはね、
め
ちゃくちゃいいですよね、物販やってる人からしたら。
じゃあ物販好調ということで、なんかね、いずれその話も。
そうですね、まだ皆さんにお話しできるレベルにまで全然至ってないんですけど。
でもサロンとか作ってくださいよ
いやいやいやいやいや、でもね、まあこのままね、今年もちょっと頑張って、
はい、
なんとかやっていきますわ。
お、やっていきましょうよ。
はい、飯食うために必死やで
そうですよね、もう娘たちの塾代をね、
そうそうそう、
かないといけないんですから。
塾代を稼がなきゃいけないから、これから、はい、ってことでね、今回の感想をメールまた Apple Podcast のレビューでお待ちしています。2人でコメント欄をすべて読んでいますので、今後の番組をより良くするためにあなたの感想をお待ちしています。
はい、
本日も最後まで聞いていただきありがとうございます。それではまた来週お会いしましょう。
さよ。
兄弟番組のゴロゴロ企業ラジオでは、ハリーが企業やスタートアップに役立つ情報をゆるく紹介しています。概要欄にリンクを貼っていますので、こちらもよろしくお願いします。